みなさん、
こんにちは。
ファンファンキャプテンチームハーモニーリーダーほのかです。
ファンファンチームハーモニーあかりです。
ファンファンチームマウンテンリーダーカノンです。
ファンファンチームハーモニーちひろです。
ファンファンキャプテンチームルディリーダーともかです。
はい、今日5月16日は旅の日です。
おー、
はい、
旅、
松尾芭蕉がこの日に奥の細道に旅立ったのを記念して、日本旅のペンクラブが1988年昭和63年に制定した記念日で、せわしない現代生活の中で旅の心を大切にし、旅のあり方を考え直す日らしいですよ。
へ
ー、早くみんなでね、今はこんな状況で、いろんなとこにも行けないので、日本中または世界中を自由に旅行できる日が早く戻ってきてほしいですよね。和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきますよ。
お届けします。
番組では私たちファンファンのトークや曲はもちろん、私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします。ラジオの前のリスナーの皆さんと一緒に過ごす20分間、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。
楽しんでね。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りします。和歌山30市町村ご当地早押しクイズ、
イエーイ。
はい、今日もこのコーナーでは和歌山県内の30市町村に関する早押しクイズを出題して、ラジオの前の皆さんと一緒にもう一度和歌山について勉強していきたいと思います。
はい、
はい、それではクイズが出題したら、必ず手元にある早押し機のボタンを押してから、当てられてから答えてくださいね。
はい、
あかり、当てられる前に答えたらあかんで。
ごめんね。
わかった。
それでは早速クイズに行きましょう。
はい、
今日は稲美町に関する問題です。
はい、
それでは第1問。
ベーレン、
稲美町はある生き物をイメージキャラクターとしていて、町の様々なところで目にします。さて、その生き物とは何でしょうか。はい、あかり。
カツオのたたき。
たたき。はい。
カエル。
正解。
めっちゃびっくりする。
正解です。あの、方が思うにはな。あかりボケたやろ。
うん。
あ、カエルや
ったか。
カエルめっちゃ思ったよ。
完全に忘れて、ボケに行こうと思ってカエルって言ったよ。
そう、ボケてる感じで言ったけど、合ってるよ、それ。
で、ちょっとかっこいいと思ってた。だからカッパ言ったらあかん、カッパ言ったらあかん、あ、カエルって言えばいいんやと思って、
カエルなんよ、
カエルって言ったんよ。
はい、それではカエルね、説明いきたいと思います。
足がね、ちょっと
そういうことじゃないな。
ごめんね。
はい、稲美町ではカエルをイメージキャラクターとしていて、町のあちこちでカエルを見かけますよね。
うん、見る見る。
一番目立つのは、JR 稲美駅のすぐそばにあるカエル橋で、1995年に、建設されたこの橋は、名前の通りユニークな橋となっていて、町のシンボルになっています。橋の上にはカエルの像も置かれていて、すぐ横にはカエル小橋があります。また近くの郵便局のポストの上にもカエルがいたり、2019年に改修された無人駅の稲美駅にも駅舎の中にカエルのオブジェが6体もあります。
6、
はい、カエルには、考える、人を変える、街を変える、ふるさとへ帰る、栄えるという町の発展を願う5つの思いが込められているそうです。
帰る、
もうこれはまさにね、カエルの町ですよね、皆さん。
はい、
カエル橋を間近に見ると結構迫力がありますので、ぜひ稲美町に行ったら皆さん見ていただければなと思います。
ゲロゲロ。
はい、もうやめてください、ボケて答え出すのは。次に行きたいと思います。
はい、はい、
それでは第2問。
ベベン、
稲美町は日本食には欠かせないあるものの発祥地です。さて、何の発祥地でしょう。ちーちゃん。
ご飯。
違います。あがり。
だし。
違います。
トウモロコシ。
え違います。
日本食に欠かせない。
はい、かんちゃん。
お酢。
違います。
あ、
うん。
はい。蕎麦や。
違います。
うん、なんて言うとした。
日本食やろ。
そう、日本食やで。
あ、
はい。
漬物。
違います。とも
和食。
え？
え、日本食、日本のものです。
あ、 ちいちゃん。
焼き魚。
違います。
あかり。味噌汁。
違います。あの、ヒントいきますね。うん、ヒントは、
ヒントいきますね。
ヒント。思ったよ。ヒントは、魚を使ったものですよ。
え？
みんな。
はい、カレイ。
え？え、待って、わかった。え？
はい、あかり。
カツオや。
違います。
魚を使う。
魚を使う。魚を使う。はい、かんじゃん。
え、そもないけど。
トン。
チーズ。
え、魚。
魚じゃん。使わんけ。
はい、ちーちゃん。
なんか、さ、魚を干すための糸。
聞いて、魚を使ったものやで、
煮干しじゃん、煮干しや。
違います。押してください。ああはい、かんちゃん。
かつお節。
正解
おーおーね。
正解でー
す。そういうこと
はい。魚を使った日本食にね、欠かせないものです
よ。じゃあ、かつおめっちゃ惜
しいやん。そう、惜しいんよ。日本人にとって、馴染みの深い食材、かつお節が、今のような形で出回るようになったのは、江戸時代中期で、その製法を発明したのは、稲見の漁師だった、角谷仁太郎と言われています。
仁太郎さん。
仁太郎は、稲見と土佐で漁を行い、魚が傷みやすい、初夏から秋にかけて、かつおが大量に取れたので、保存するために煮て乾かしたそうです。仁太郎は乾かす工程に煙でいぶす工程を加えて燻製にすることで乾燥させる燻乾法という新しい製法を開発しました。その後、息子の二代目仁太郎が青カビをつけて日光乾燥を繰り返す燻乾カビつけ法を編み出して、その製法が稲見から現在の千葉県の枕崎、南房総、静岡県の西伊豆に伝わって、全国に広がったと言われています。現在稲美町では鰹節を製造していないんですが、うん、稲美町で生まれた鰹節が今なお日本の味のベースのとなっております。
すごい。
はい、皆さん今日は稲美町に関するクイズでしたがどうでしたか？う
ん、いや、仁太郎さんについて。
仁太郎さん。仁
太郎さんなんか面白い。
そこじゃないんですよ、
学ぶの。すごい、かっこいいな。
はい、ラジオの前の皆さんは分かったでしょうか？この番組を通して、和歌山のことをもっともっと知ってもらえれば嬉しいです。
うん、
はい。県外リスナーの皆さんも機会があればぜひ和歌山に遊びに来てください。
はい。はい、
それではここで皆さんからのお便りをご紹介します。あかりよろしく。
はい、和歌山市からいただきました。ラジオネームしおぴーさんからです。
ありがとうございます。
皆さんはじめまして。
はじめまして。
ラジオはいつも仕事中に車の中で聞いています。
ありがとうございます。
先月からお昼の番組にみにょにゃ、う
ん、なんで？
先月からお昼の番組にも何度か出ていました ね、
う
ん、
ね、
聞いていました。
ありがとうございます。
自分はファンファンにはまだ詳しくないので、うん、メンバー全員の名前もはっきりとわからなくて申し訳ないですが、うん、和歌山のアイドルとしてこれからも頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
そう、ファンファンね、まあ、メンバー多いんで、結構他のアイドルさんと比べたらすごい多いんで、
う
ん、
そうね、
ホームページと、
うん、
あのこの顔、こう顔をこう比べていただいて、そう、プロフィールでね、顔を見ていただいたらと思いますんですけど、はいはい、あかり、あのちなみに今しおぴーさんのお便り読んでるのは、うん、あかりと申しますので、あかりと呼んでくださいたらなと思いますね。
はい。
はい。そしてもう一ついただいております。うん、はい。田辺市からいただきました。ラジオネーム、ともちゃん大好きさんからです。
大好き。大好き。おめでとう、とも。
ありがとう。おめでとうございます。ファンファンのメンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
元気です。
ファンファンも新体制になってとても楽しみです。
もうありがとう。
3月31日に発売したファンファンの結成10周年記念シングル、うん、リトルバロー小さな勇気、光の轍をウェイ書店田辺で予約してクリアファイルまでもらって聞いています。
ありがとうございます。
これからも体に気をつけて頑張ってください。はい、ファンファン大好き。
お、大好き。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、はい、そうですね、あの、はい、今回ね、出させて、うん、シングル出させていただいたんですけど、うん、はい、コロナウイルスの影響で、あの、いつも、あの、田辺に行かしていただいてるんですけど、ね、リリースイベントね、
うん、
行かしていただいてるんですけど、ちょっと今年は無理だったのでね、
はい、
次、シングルをこう出させていただいた時は、うん、田辺にもね、行きたいなとも思っておりますので、はい、もし行った際には、はい、ぜひ遊びに来てくださったらなと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは曲をね、皆さんに聴いていただきたいと思うんですけど、
はい、
さっき読ませていただいた、ラジオネームともちゃん大好きさんからのお便りで、
うん、
3月31日に私たちが発売した結成10周年記念シングル、
うん、
リトルバロー小さな勇気光の轍をね、さっき聞いてるよってさっき言ってくださったんですけど、
うん、
せっかくなのでその中からね、リトルバロー小さな勇気を皆さんに聴いていただきたいなと思います。
はい、はい、
それでは聴いてください。ファンファンでリトルバロー小さな勇気。
楽しさギュズメマリーナシティ。
和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北尾アナウンサー、よろしくお願いします。
はーい、和歌山マリーナシティはこの春も楽しさいっぱいですよ。和歌山マリーナシティに温泉があるのはご存知ですか？和歌山マリーナシティの紀州黒潮温泉は天然温泉でロケーションも抜群です。海底1500メートル、1億年前の地層から湧き出る太古の源泉はお肌がしっとりポカポカになるお湯で、冷え性やダイエットに効果的な温泉です。目の前に広がる素晴らしい若浦の景色を眺めながら身も心もリフレッシュしてください。そして温泉でリラックスした後はマグロのテーマパーク黒潮市場でお楽しみください。6月27日日曜日までは恒例の大漁マグロ祭りも開催中で、マグロの解体即売のほか、飲食コーナーでは寿司や丼など期間限定のマグロメニューをお召し上がりいただけます。ぜひこの機会に皆さんで新鮮なマグロをご堪能ください。またポルトヨーロッパ内噴水広場特設会場では、土曜日曜祝日、子どもたちに大人気の世界の美しい昆虫展も開催中です。世界最大級のヘラクレスオオカブトや美しいハナカマキリ、珍しい鎧モグラゴキブリなど他ではなかなか見られない50種類以上の世界の昆虫が大集合。昆虫と触れ合えるコーナーもあり、家族みんなで楽しめるイベントとなっています。詳しくは和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか、和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-064-358 までお問い合わせください。ご家族お揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。ついちゃんお願いします。
はい、来週5月23日、そしてその翌週ですね、30日の日曜日は、
はい、
私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティポルトヨーロッパ内にあるファンファンシアターで劇場ライブを開催します。
イエーイ。
はい、全体曲はもちろんチーム曲など様々なのでね、皆さんぜひ一緒にライブで盛り上がりましょう。
はい、
皆さんぜひ来てください。時間などの詳しい情報は私たちファンファンの公式ホームページファンファン .net で検索してみてください。
そろそろお別れです。今週は私たちファンファンが3月31日に発売させていただいた結成10周年記念シングル、
うん、
リトルバロー小さな勇気光の轍の中からカップリング曲のタイムゴーズバイを聞きながらお別れです。
はい、
番組ブログでは収録の様子を見たりトークもお聞きいただけます。和歌山放送のホームページまたはファンファン .net からリンクしています。パソコン、スマートフォンから日本全国で聞けて、タイムフリー機能を使えば1週間遡って聞くことができるラジコもぜひチェックしてください。
うん、
またファンファンメンバーへの質問や応援メッセージ、リクエスト曲もお待ちしています。メールアドレスはファンファンの ff@wbs.co.jp です。番組ブログのコメント欄に書き込んでもらっても大丈夫です。そして質問や応援メッセージを番組で読ませていただいた方には、ファンファン学園放送部の特製のステッカーをプレゼントします。
イエーイ。
はい、はい、質問や応援メッセージどしどしお寄せください。
はい、はい、
さらに送ってくれた方の中から抽選で毎月お一人様にサイン入りチェキをプレゼントします。
うん、
収録メンバー全員のショットにプラスして月替わりで誰か一人のショットがセットになったレアなチェキとなっています。
はい、
誰の一枚かは届いてからのお楽しみです。
うん、
QR コードをスマホで読み取るとメンバーの声を再生できる音声メッセージ付きチェキとなっています。
はい、
必ずお名前と住所を忘れずに書いて応募してください。 ご新規リスナーの皆さんも大歓迎ですので、聞くだけじゃなくラジオの前の皆さんもどんどん番組に参加してください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは皆さん、
また来週、ありがとうございました。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りしました。